ウェルカムバック、僕が15で社長になったわけということで、今日もこのポッドキャスト僕が15で社長になったわけを始めていきたいと思います。今日はいつものマイクとやオーディオインターフェースと違って、出張の時に持ってきている別のマイクとオーディオインターフェースなので音が少し軽いかもしれません。Zoom のポッドトラック P4 っていうオーディオインターフェースと、それからインタビュー用のダイナミックマイクを使って収録をしています。ちょっとボリュームの加減が多少違うかもしれませんけれども、できるだけ、ここだけ後で編集しようと思いますけれど、許してください。今日は2つお話をしたいと思います。まずは TUBC がプレーオフ準々決勝を戦わせていただいて、残念ながら2戦2敗で、これで TUBC の2022-2023のシーズンは終わることになりました。でも1試合目も2試合目もどちらの試合も本当に戦いをTBC のチームみんなが見せてくれて、本当にもちろん2敗してこれでプレーオフ上に上がっていけないことは悔しいし残念なんですけれど、昨年の9月の末からのレギュラーシーズン26節52試合、そしてこのプレーオフの2試合、本当にいい戦いを見せてもらいました。なんか僕が見せてもらいましたって客観的な表現で言うと変かもしれないんですが、まさか9月の末から始まったこのレギュラーシーズン、こんなに、ワクワクさせてくれる、僕もワクワクさせられたし、ドキドキさせられたし、興奮し続けたし、毎週末毎週末やってくるこのバスケの試合がこんなに楽しみになるとはって想像していた以上でした。ブースターの皆さん、ファンの皆さんにも少しはそういうふうに思っていただけてるんじゃないかと思ってますけれども、会長である僕自身がそれをさらに超えて、本当に素敵な1シーズン、最初のシーズンを過ごさせていただきました。ベルテックスさんとのゲーム2の終わった後、試合が終わって、みんなで控え室にロッカールームに引き上げていくとき、僕は宮田選手の真後ろを狙ってついていきました。33番の宮田さんの背番号をどうしても取りたかったし見たかったし、試合が終わった瞬間、僕は泣かないつもりだったんですけれど、まず早水さんと宮田さんの顔を見て、ああ2人がもう本当にその男泣きをしている、悔し泣きをしている、涙が出ているっていう様子を見て、ああ僕もこれ泣いてもいいのかもしれないって思って、自然に涙が出てきちゃいました。もう本当に最高のシーズンだったし、でももちろん最後に負けたの悔しい、こういう試合を見せてくれたみんなに感謝と、でもその中で特にチーム最年長の宮田さんが最後の最後の試合までもうすっごいエナジーを出しながら試合を、に向かっている姿、もう嬉しくて仕方がありませんでした。ロッカールームに帰ったらみんなが出迎えてくれて、そして、この最後のゲーム2はほぼ全ての、フロントのスタッフ陣がみんな静岡に沼津に集結をしていたので、みんなと一緒になって最後のミーティングをしました。もう僕ちょっと最後に一言だけ挨拶をしたんですが、どんな風に挨拶をしたかあんまりしっかり覚えてないけれど、でもとにかくみんなに感謝を伝えたかったし、この1シーズンを一緒にこのみんなで過ごすことができたのは多分一生忘れないし、本当に幸せだったっていうことだけを伝えたと思います。来シーズンに向けてチームはこの後多分いろんな動きをしていくことになると思うんですけれども、僕はそもそも編成には自分は直接何も口も出さなければ、何かこういうふうにしてほしいみたいなことは言わないし、チームがどんなにいい時であったとしても悪い時だったとしてもそれは僕の役割ではないので、これは社長以下、もちろんそして早見さん宮田さんという本当にチームのことを思ってくれてるこの2人に託して任せてます。僕はとにかくみんなと一緒に必死に応援すること、 チームのためにサポートをしてくださる皆さんにお願いをしに行くこと、そしてアウェーの試合の時には気持ちよく僕の好きなことでもある写真を撮らせてもらって、試合の会場に直接はお越しになかなかなれないブースターの皆さんに写真を通じて選手のみんなの素晴らしいプレーを伝えること、スタッフのみんながコーチもトレーナーも含めてみんながこの試合に同じ方向を向いて戦っている様子を伝えること、これを僕は TBC の中の仕事の役割だと思って引き受けています。本当にこの1年チームを応援をしていただいたブースターの皆さん、有明に足を運んでいただいた多くの方々、そしてチームをサポートいただいたさまざまな企業の皆さん、本当にこの1年目の、しかも出来たてほやほや、さらに言うとできる前から応援するよと決めていただいてた皆さんも多くいらっしゃいます。そして1年を通じてこのチームを支えてくれたスタッフにも感謝をしたいと思います。最大の拍手は TUBC の1年目を作り上げてくれた選手、コーチ、スタッフ、このみんなに拍手を送りたいと思います。本当にありがとう。今日はもう一つだけ話をさせてください。このポッドキャストの中でも何回かお話をしましたけれども、今年の4月1日から改正道路交通法が施行されて、ヘルメットの着用の努力義務化が自転車にも適用されることになりました。もう4月のうちの取材たるや、どうだろう、5分の4ぐらいはヘルメットの話だったんじゃないかなっていうぐらいに、ヘルメットヘルメットヘルメットヘルメットヘルメットっていう感じで、お話を、させていただきました。極力僕たちは取材にはお断りをせずにお答えするつもりでいるので、ある時も先々週ぐらいだったかな、あるテレビ局の方から、ヘルメットの関してコメントが欲しいと、すでに他の各局さんが、もうすでに同じ内容で ある程度ニュースとして取り上げられた後だったんですけれども、少し経った1週間ぐらい経った後の様子を知りたいということで、その様子とともに取材をしたいというお話で、ご連絡がありました。たまたま僕がその時は、一つの取材の時にはちょうど福岡にいた日で、今だったら今日だったら対応できますよっていう話を申し上げて、少しちょっと別のミーティングをずらしながらその取材に対応させていただいたり、ある時は、土曜日かな日曜日かな、いや、どちらだったかな、ごめんなさい正確に忘れちゃったけれども、休みの日で、しかもその日試合だったんですよね。で外に出てたんですけれども、たまたまその連絡が来ているメールを発見して、ですぐ、別のまたこれもテレビ局だったんですけど、お電話をして少し要点をお話をして、結局その次の月曜日にオンラインで取材の対応させていただいたんですが、とにかくヘルメットの話っていうのは本当に多いと。で実はシェアサイクルの業界の中でもどうもこれちょっと分かんないですよ、取材をそもそも依頼されてるのかどうかも分からないので何とも言えないんですが、おそらくなんですけれど、各社がみんなヘルメットの話についての、取材があるはずなんですけど、その取材で回答されているというかお答えになられているような映像とか記事とかを見るのは私たちともう一社ぐらいしかなくてですね、他のあんまりシェアサイクルの事業者さんにはお話を聞かれている様子がないんですよね。もっと言うと、例えば全国にはレンタサイクルをやってらっしゃるところもあるんだけれども、あまりそこの話も出てこないと。ひょっとすると単に取材をされていないだけかもしれないし、またはご自身のところの直接の事業ではないので答える立場にないっていうことでお答えになられていないのかもしれないな、なんていうふうに思っています。どういうことかっていうと、僕たちは今チャリチャリというシェアサイクル展開している場所、福岡、名古屋、東京、熊本とありますが、東京は完全に自主事業なので自治体さんとの協定というのは何もありません。で福岡と熊本は共同事業なので、いわばそのお互いの対等なパートナーシップという役割なんですね。当然税金は入っていないし、どちらかがやってどちらかに委託している事業でもないと。 名古屋は名古屋市との協定を結んでいますが、これは別にそのシェアサイクルの会社どこか一社とやるってわけじゃなくって、まあ、新しい取り組みを社会実験していきますよっていうまだそういうフェーズでしかないんです。で一方で、まあ、日本のほとんどのシェアサイクルは公設民営といって、自治体が事業の主体になって、そしてその事業を事業者に対して委託しますよっていう公設民営ですね、こういうモデルなんです。で僕たちの場合には民設民営かつ、まあ、自治体の方たちの共同事業っていうこういう、まあ、フレームワークなので、ちょっとまあ色が違うと。なのでまあ僕たちも直接自分たちで取材に対してお答えをして発言をすることについて別に喋っちゃダメだとか止められるとかってことはない。もちろん内容については共有しますけれども、自分たちは自分たちなりの発言を当然することができると、まあ、こういうわけなんです。これが日本のその先ほど申し上げたように多くの場合には民設民営ではなく公設民営なので、そうするとまあお役所の方たちがあくまで事業主体ですから、そうするとそこのコメントを取りに行こうと思っても確かに難しいし、民間の事業者が個別に話すってことも確かに難しいのかもしれませんね。ただまあ言いたいことはみんな多分それぞれあるんだと思います。僕はまあ、そこが発言ができるように民設民営の事業を取り組むっていうことに結構こだわりながらずっとやってきてるんですけれども、まあ、なかなか自由に発言できないってこともあるのかもしれないですよね。まあ、これがでもこのヘルメットの話の話題になると、まあ、シェアサイクルでヘルメットを使うことについて、まあ、シェアサイクル事業者側がヘルメットを用意することっていうのは現実的にかなり難しいですから、まあ半ばそのいい存在ではなくてちょっとなんか悪い存在というか、切り取り方によっては悪者みたいな表現に、まあ、そこまでひどい内容になったことはないんですけれども、なんかこう何もしていないとかやってないみたいに踏み見られるようなこともあって、ちょっとそこはまあ悔しいなと、本当はもう少し丁寧に説明したいなっていうふうに思うこともあります。いずれにしても、まあ、この4月に入ってからの3週間ぐらい自転車の事故が起きるたびに必ず追加されるキーワードはヘルメットをかぶっていたかいなかったかみたいな、こういう話なんです。ただ、まあ、本質はでもそこなのかというと、そもそも自転車で逆走をしてしまったり、一時停止を止まらない不停止だったり、赤信号を突っ切ってしまっていたり、もしくはそもそも例えば無灯火で、ライトをつけずに夜走ってましたみたいなことなんかもあるので、事故の原因となる根本の部分をきちんとぜひ、そこをまずみんなで直してほしいし、理解してほしいなってこういうふうに思ってます。さらに、まあ、あるテレビ局の記者の方たちとお話をしている時に出てきた話題としては、実は道路がすごく狭くて、でも歩道は人がたくさんいて、じゃあ自転車どこ走ったらいいんだろうねっていうこういう話題もありました。これ街によってあるんですね。比較的第二次世界大戦の後にもう一回道路を整備したような、例えば名古屋市、あるいはそもそもこう道路の場所を深く広く取れるような新しい道路、まあこれはいいわけなんですけど、例えば福岡にしても熊本にしても城下町で、さらに言うとその城下町ができた起源というのはどちらも極めて古い、その戦国時代江戸時代になった時のそのお城の話だけじゃなくって、もう遡ればはるか昔からその町は形成されてるわけで、例えばもう今になって二項道路って言って4メートル幅がなきゃ道路としてはダメですよ、だから足りなかったら新しい建物を建てる時にはセットバックしてくださいねって、まあこういうルールありますが、そもそもその道路ができたのはもういつの頃からなのかって言ったら大昔からありますみたいな道路なんて山ほどあるわけなので、今更道路を広げようと思っても広げることできないところなんてたくさんあるわけなんです。でこういう時に、まあ、僕本当に悩むんですよね。そういう話題になるといつも、いやまあでも自転車の専用通行帯や自転車道を整備してほしいと思ってるんですっていうことを言うまでしか今まで言えなかったんですけれど、最近もうちょっとそこは突っ込んだ発言をすべきじゃないかなと思うようになりました。まあ、ここ僕はどうしたいかっていうと、最終的に街の中心部で自転車と車と歩く人たち、まあ、オーカブルというキーワードもありますから、歩いて街を回ってほしい、楽しんでほしい、まあ、それが一番、まあ、実は多分どの街も中心部はそうしたいと思っているはずだと思います。でもこの3つが併存できない、共存できないっていうことになるんだったら、何を優先すべきかっていうと、この車道の中で自家用車と それからバスのような公共交通機関、まあ、特にまあ僕は箱型の移動手段と言いますが、これをもう少し整理して自家用車の流入をそもそも街の中心部には、まあ、止めるところも実際ないし、駐車場だってはっきり言ってバカ高くなっちゃうわけだし、でも一方で建物を建てたら不時義務って言って一定の駐車場用意しなさいよっていうルールが課せられて、まあビルの、うん、その作ってるデベロッパーの人たちからすると正直めちゃくちゃ儲かるわけじゃないけれども、でも自家用車の駐車場用意しなきゃいけないっていうから用意するんだみたいな、もうすごくなんかいい方向じゃないようなサイクルができちゃってる気がするんです。でも街の本当にど真ん中に、例えば福岡だったら天神や、まあ、博多の本当に駅の周辺、まあ、東京だったらもうそういう場所がたくさんありますけれど、本当に車をどこまで真ん中に入ってきてもいいよというふうにするのかっていうのは、もうちょっとアグレッシブな道路政策僕はしてもいいんじゃないかな、そろそろっていうふうに思い始めてます。つまり何が言いたいかっていうと、自家用車は時間帯によっては街の中心部に入る量を、まあ、思い切って制限すると。その代わりバスがしっかりと走れるようにする。そしてもちろんそれによって少し余裕ができた車道の部分を一部自転車用のレーンとして拡幅する、歩道はもちろんしっかり取ると、この3点セット4点セットじゃないかと僕は思うんです。いつまでたってもその例えばバスが、もちろんバスレーンって言って、大体まあこうバスが多い土地になると例えば朝7時から9時までとか夕方の時間帯はこの車線はバスの専用ですよっていうふうに言いますが、その左側に駐車している車があったり荷下ろしをしているトラックがあったりってことになると、もはやバスレーンの意味をなさないところってすんごくたくさんあるんですよね。で結果何が起きるかっていうと、バスが遅延をして、バスが遅延するから、1便遅れるだけならまだしもその後ろに玉突きになりますということになっちゃいます。これは本当に本末転倒だと思ってて、この後人口が増える見込みがもう半世紀あります、一世紀ありますというんだったら別なんですけれども、確実に人口は減っていくし、そして街の中をどういうふうに設計するか、もうちょっと僕はみんながみんな急いで生活をするんじゃなくって、ちょっと余裕を持ちながら生活ができるような、それは時間的にですね、できるようなそういう街づくり道路づくりみたいなことを誰かどこかの首長さんが本気で目指してくれないかなっていうふうに思ってます。これがしかも人口が一定規模あって中間人口がある町で、まあ今のところそこまでアグレッシブな取り組みをされているのって見たことないんですよね。本当にそれがこうできたら、自家用車は自家用車でもちろん便利な部分がある、バスはバスで大事な部分がある、便利なところがある、大量輸送できる、雨も関係ない、そしてそれによって定時制がさらにと守られる、だからまあバスに乗っても大丈夫だというふうに思ってもらえる、一方で自転車のいいところ、歩くのの幸せな部分っていう、こういうのを併存していくっていうのが、僕は自家用車の流入抑制を街の真ん中でかなりアグレッシブにやるということも、まあ、どこかでぜひ試してほしいなと、まあ、やるんだったらちょっと1日やりますとかじゃなくって、1年やってみる、2年やってみるみたいな、それぐらいの社会実験の取り組みをすることをぜひ、まあ、僕は政治家になるつもりはありませんけれども、どこかの首長さんに取り組んでほしいなというふうに思ってます。これができないと、車が走るレーンと自転車が走る場所と、それから歩行者の方が歩いたり立ち止まったり、お店の様子を見たり、そこから出てきたりっていう、このつまり必ずしも一定の速度じゃない、歩行者という、一番しかも、安全で守られなければいけない人たちとを、それぞれの速度に応じて、走れる場所、歩く場所っていうのを分けていくってことが僕は叶わないだろうなと。これはもうしょうがない、日本のこの街で、アメリカのように道路がすんごく広いですと、歩道もしっかりと取れてますという、こういうその街が多いという環境とは全然違いますから、そこまでぜひアグレッシブにやってくれるようなこと、まあ起きるかな。でもそれ別に、例えばパリだったらパリでもできてるし、ロンドンだったらロンドンでもできてる話なので、そういうチャレンジを誰かがどっかの首長さんしてくれないかな。それだったらもう本当に絵を描くところから設計から全部一緒に、もう本当に投げ打ってでも手伝いに行くんだけどな、なんていうふうに思ったりもしています。なんかちょっと熱くなりすぎてしまったので、クールダウンして今日は話を終わりたいと思います。4月の24日今日は熊本市とチャリチャリの災害連携協定の締結を させていただきました。災害連携協定って何かっていうと、災害が発生した時にチャリチャリが何を協力しますよ、あるいは、そのために普段から熊本市は何を、チャリチャリは何をしますよっていうことを、お互いで約束する、でも実はこれは法的な拘束力というよりはお互いでそれを覚書のように確認し合うっていう、そういう側面の方が多いものです。僕はあんまり連携協定というものを自治体が乱発しすぎたり、企業がそればっかり狙いに行ってなんか役所となんかやってるんですみたいなのを見せるのはあんまり好きじゃないんですけれども、一方でこの効能効果はあって、自治体の皆さんの中で同じ町内でもって、あ、こういうことをしていくんだなっていうことが一致を図ることができるので、そのツールとしての連携協定というのは僕はすごく意味があると思ってるんです。中には中身が全くないようなものも世の中見てるとあるんですけれども、僕はそういうのは締結もしたくないし、そういうことをこちらからお願いすることもないし、向こうからすることもないと。今回はたまたまどちらからもこういうことをしたいよねっていう話があったので、短期間で一致しました。ところでそのシェアサイクルの災害時の利用というのは、これ僕2つ大事なことがあると思っています。1つは、災害が発災した時の一般の方たちの帰宅用途に使うということは考えていないし、そこは違うと思ってるってことです。もはやこれは東日本大震災の後、大規模災害が発災した時にすぐに帰宅するのではなく、例えば東京の時でも大混乱がありましたけれども、むしろ安全な場所に留まって、そして少し落ち着いたタイミングから帰宅できるようにするようなことを促していかないと、もう余計な混乱がさらに起きてしまうことがあると、こういうことが浮き彫りになっています。ところが、少し前にあった東京での地震の時に電車が止まりました、シェアサイクルを使って帰ります、シェアサイクルの事業者がさらにそこに対して無料にしますみたいな、こういう場面があって、確かにそこだけ切り取るといい話に聞こえるんだけれども、しかし本当にそれがあるべき災害対応なのかっていうと、僕はちょっとそこ個人的には疑問でした。なので今回も明確にこれは一般の方たちに対してご利用いただくというものを想定しているのではなく、主に必要とされる移動、つまりこれは公務利用を中心にしますよと。でそれはどういうことかっていうと、具体的には避難所や、もしくは例えば医療施設との間で物資の移動が必要になる、救護所に何かを突然持っていかなければいけないと、こういうのたくさんあるわけです。でもちろん大規模災害が発災すると、例えば自治体の自動車は優先的に走ることができるようになる、あるいはその自治体の車のために優先的に燃料を供給するための協定を締結している、ってこういうのはもう当たり前によくある話です。しかし実際に熊本地震7年前の時もそうだし、これはこれから先起きる地震とか大きな災害の時でも同じだと思いますけれども、必ず道路は混乱するし、そしてそれが規模が大きくなればなるほど燃料の補給が滞るような可能性も十分にあり得るし、もっと言うとどの道路が走れるのか通れるのかっていうのが、歩行者と自動車は、歩行者は携帯電話の会社の電波である程度わかる、車の場合にはカーナビでわかりますけれども、自転車の通行情報というのは今まで存在していなかったので、これが必要になる場面というのは出てくるだろうって、こういうふうに僕は考えています。ですからまずこの公務を中心とする、具体的にもうちょっと分かりやすく言うと、本当に必要とされる移動のところで使っていただくための取り組みを平時からしましょう。これが一つですね。でもう一つは、これは以前このポッドキャストでもお話をしましたけれども、何でもかんでもタダで提供しますよっていうのって、実はこれが私たちが B2B の話かつ、もうこれがその定価が必ずしも定まらない相対の契約の話ならばちょっと難しい議論になるんですけれども、僕たちの場合には例えばシェアサイクルは1分6円1分15円っていうふうにこう決まっていて、それをこの一定の期間無料にしますよってことが社会性公益性が認められるのであれば、また個別の判断は別かもしれないし、実際に別にそれで摘発されるようなことはないけれども、ここに立ちはだかるのは景品表示法、景表法という法律が存在するわけです。ゼロ円で持って提供することが顧客誘引、お客様をこう招き入れるための材料になっちゃいけないと、ここも大事なところで、 これがこう曖昧になんかこう運用され続けるのはちょっとこう、まあ、条文にはしっかりと書いてあることでもその運用はそこまで厳格じゃないっていうことに少し気持ちの悪さを感じています。なので僕はまあこのから先自分たちの会社でやることの中で公務公のために公益性があること社会的に必要とされることについては、まあ、そこはどんどん攻めていくし取り組んでいくしやれることはしっかりとやるんだとその地域のために、まあ、こういう一本筋を通して仕事をしていきたいなというふうに思っています。まあ、熊本の場合においては本当にあの地震の爪痕がまだお城のこの石垣も含めて残る姿がたくさんあるし、それから見える場所だけじゃなくて人の心という側面においても当然あります。まあ、僕はあのこの自分自身で大きな地震を経験するということは、まあ、未だかつて東日本大震災の時に東京にいた時以外っていうのはありませんけれども、いつ何時大きな地震が来るかもわからない、それによる影響がどういうことが起きるかもわからないっていう日本に住んでる以上、まあ、僕はあの一消防団員としても常に、こういうことが起きる時のためには何をしておけばいいかな、それがまああまりにも心配にビクビクなりすぎることではなくって、普段からできること、僕たちの中で何があるかなってことは考え続けていきたいというふうに思ってます。今日は途中で熱くなりすぎる時間があって自分の中でクールダウンをしながらお話を何回か努力したんですけれども、そんなことをしていると話が長くなりまして、もうちょっとすると26分7分と僕のこの手元の録音時間を見ていると、きっとこの長くなるポッドキャストっていうのは大体最後まで聞いていただけなくなるので、よくないって分かってるんですが、ついつい長くなっちゃいました。一発撮りの難しいところなんですけれど、編集を一切しない僕のこの口調に話しぶりについてきていただけるこのポッドキャストのファンの方がもしいらっしゃれば、その方に、まあ、今日の話届いたら嬉しいなっていうふうに思ってます。今日も僕が15で社長になったわけ、最後までお聞きいただいてどうもありがとうございました。